五月からですね、5、6、7、8、9、10、はい、病院の方でですね、入院しておりました。でまた、この抗がん剤治療はですね、非常にきつい抗がん剤治療ですね。今ではこのちょっと軽い目というかね、でしたんで、5月から今2回終わったんですけど、まあ、本来は6回終わるんですけども、ちょっと体の変調とかですね、白血球とか赤血球とか、また空貯金とかいうですね、その数値がですね、
1分動画、
今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD 90年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は観覧時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の観覧時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして観覧時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。観覧時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、各放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大観覧時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。観覧時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。観覧時代は未だかつてない困難な時代となりますが、観覧時代前半において神様の働きが大きく進みます。観覧時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。 また新天神地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天神地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今ですね、普通道なんかもありましたけど、これからの時代でもう少しにかかって、ね、時代は、進んでいくということなんですね。今世界状況をですね、皆さんどのように見ているかですね、中途と見ておいてください。ただあの、ね、あの今世界がどのように動いているか、どのようなことが起こっているか、中途と見ておいていただければと思います。非常にあの、まあ、コロナウイルスがですね、全世界ですね、ヨーロッパはじめ、アフリカ、また南米、アメリカ、大陸、アジアですね。特にあのアメリカとかですね、ヨーロッパなどもぐっとにこの感染者、死者がたくさん出ているんですね。まあ、アジアの方も出ているんですが、まあ、そういう中で、非常にこのコロナの言葉はですね、全世界に大きな打撃が与えられている。交通機関、飛行機などですね、船舶が、流通はですね、非常に思ったようにいかない。飛行機もですね、まだあの日本もはじめ全世界にですね、入国はできなくなっているんですね。今年のイスラエル派遣はどうなるかということですね。でそういう結局コロナウイルスですか、皆さんの仕事場でもそうですね。鹿児島の約200名近くくらいの人がですね、コロナにかかっているということで、やっぱこうそういうですね、いつどこで感染するかわからないというか、よくあのマスクとか手洗いとか、3密などを避けてですね、注意深く自己管理とともに他の方にですね、影響を与えないと、やはり自分自身のことは自分できちんと守るということですね、最小限度ですね、やっておいていただきたいと思います。そういう中で非常にですね、これからもっともっとですね、災害もですね、非常に今までなくですね、まあ、私が入院しているときですね、人吉まで大きな災害があってですね、まあ、本当にこうかつてない、見たことないほどのですね、あれによってですね、川が力と、ね、氾濫してですね、多くの、そういう、まあ、死者はですね、最小限度にとどめられて、家がですね、崩壊したり、さまざまなですね、ものがですね、破壊されたりして、非常に今もですね、自衛隊などが協力してくださってですね、その、まあ、大変な状況ですね、今、まあ、そういう時代の中にこれがどんどんどんどんですね、住んでいかなくてということと、あとやはり戦争の事柄がですね、起こり始まってきてるなということを感じるんですね。まあ、日本もですね、そういう領土問題とかですね、そういうことがありますし、また中国はですね、この東シナ海とか南シナ海とか、そういうところにですね、自分たちの領域をですね、どんどん広げようとして、そしてアメリカがですね、中国の領事館を閉鎖したということですね。これは非常に外交問題においても非常に中国のですね、アメリカの領事館を閉鎖したということで、非常にそういう危険性があるということで、またそういうアメリカのですね、第7艦隊からですね、そういう船をですね、もう南シナ海の方にですね、やはり対してですね、そういう領域をですね、封鎖しようとしているアメリカもですね、必死になっている。これは聖書の中に出てくるこのマタイの24を見るとですね、民族は民族、国は国に敵対する、戦争の噂とか、そういう事柄がですね、これからですね、まあ、すぐに起こるかどうか分かりませんが、ここで始まってくる可能性というのはですね、やはり起こってきているということですからですね、やはり皆さんニュースもですね、よく見といてください。ニュースですね、どういうことが語られているかということ。やはり情報が知らないということは非常にやはり問題が起こってきます。で皆さんはどういう情報をですね、持っているか。まあ、神様の情報も大切な情報ですけども、まあ、世の中のですね、情報も無視しないでですね、ああ、こういう事柄が今、世界に起こっているんだということをですね、まあ、頭の片隅でもですね、覚えておいていただきたいと思います。そういう流れがですね、 今新しく変わってきてってことですね、覚えていただきたいと思います。そのことを覚えるとですね、この朝の御言葉はですね、先ほど司会者の方に読んでいただきましたマタイの7章の7節8節ですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものを受け、探すものを見つけ出し、叩くものには開かれます。まあ、この三条の水区のところですね、まあ、6章7章ですね、イエス様は、まあ、人々にですね、生活の中でですね、どのようにして、この歩みをしていかなきゃならないかということをですね、語られているわけですね。まあ、ここではその前の6章あたりでですね、このだから神の国とその人をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのすべて与えられます。だから明日のための心配は無理です。明日のことは明日が心配です。労苦はその日その日に十分にありますということですね。まあ、私たちが生きていく中においてですね、まあ、食べることとか飲むこととか、まあ、何を着るかというような事柄がですね、まあ、あるわけですけども、その中心的なところというのはまずですね、神の国と神の国ですね。ここで求めなさいと言われているのもですね、イエス様はこの人々にですね、福音を語られたわけですけども、イエス様は福音を語られた時ですね、無理やりに信じなさいとかということではないんです。自由選択なんです。自由なんです。その人が何を選ぶかというのは、その人がですね、それを聞いて選んでいかなきゃいけないということなんですね。まあ、パリサイと律法学たちのようではなくて、イエス様はですね、人々に選択を与え、自由を与え、そしてその言葉をですね、まあ、受け取る人はその言葉を通して神様のですね、歩みをしていくということですね。まあ、ここでは例外なくですね、この誰であれですね、求めるものを受け、探すものを見つけ出し、叩くものには開かれますということですが、求め続けていく、求め続けていく、探し続けていく、叩き続けていくということですね。いろんなことがあったとしても、諦めないということがですね、働いています。諦めない。1回か2回祈ったからといって、受けられなかったから、もう祈りをやめるとかですね、求めることをやめるとか、まあ、熱心にですね、そういう、に対してですね、引かないということですね。やはり神様の言葉が語られるまで、神が示されるまで、熱心にですね、見どころかどうかをですね、まずは祈るときにですね、求めるときに願うことですね。漠然とですね、見心にないようなことをですね、求めても、やはりこれは問題がありますから、これは神様の見どころですかどうかということを聞きつつ、祈り求めてですね、神様にですね、求めていただきます。御言葉を通してですね、誰であれですか、もう例外はないんですね。誰であれ、神を信じる者にはですね、求めていく、恵みを受けていく。やはり神様の恵みとしてですね、私たちはそれをこの受け取らなきゃなりません。当たり前とかですね、当然だとか思っているなら、それはちょっと問題が出てきますね。ああ、神様の恵みだということをですね、それをこう捉えれるかどうかですね。人間というのは順調に物事といったいろんなことをしていくとですね、当然当たり前なんだというような感覚でですね、それをですね、受け取ってしまったりすると、ちょっとその後、問題というのがですね、出てくるわけですけど、しかし、神様は、本当に私たちが、恵みとして神様は備えてくださっている。神様は祈り求めていくときに、確かに神様のですね、恵みとして祝福されている、また祝福されているということ。例においてやはり捉えていくということですね。で、求めるということは確かに神様の御心ですね。こう求めないでですね、何もしないでいたらですね、絶対に来ないですよ。もう求めることをまた神様にですね、願わなければですね、絶対にですね、自分のところにやってこないですね。神様はその願いにですね、応えてください。神様は私たちのですね、願いに叶えてください。私たちはたとえ小さいと思えるようなことでも、神様にですね、神様これ、あなたの意向でしたら与えてくださいと言ってですね、それを求めて信じてですね、まあ、宣言し、告白していくわけですね。で、信仰の告白、信仰の歩みをしていかないと、まあですね、受けるということはできないんですね。 まあ、今年また再び白馬といってですね、まあ、去年まではですね540名ぐらいの方々がですね参加していたので、今年はコロナウイルスによってですね300名の方ですね、まあ、今回私は、まあ、病院で入院しなきゃいけないので、まあ、私の妻と泉姉妹ですね参加するということでですね、まあ、今年はあの国の方からですね1人10万円ということで非常に助かりますよね。やはりそのやはり与えられたものをですね神様のために使っていく、やはりあのお金もそうですよね、どういう形で使うかということが重要なことですね。やはりこの価値のある、そしてやはり最も御心としていることに使っていくということですね。そのことによって神様の祝福が巡っているものを表されます。で、私たちはそれをですね求めて信仰を持ってですね神様に、求めていくならば、神様ですね恵みとして必要とごとくですね満たしてくださるわけですね。ここで誰であれですね、また神様はですね探すものは見つけ出し、叩くものは開かれる、やはりあの熱心に熱心ですね諦めないということですね。たとえ状況はこういろんなことが仮に起こったとしてもですね、それに目を向けてしまってはならないと。私はあの5月ぐらいからですね再度入院、その1年ちょっと前はですね通院で、この抗がん剤のですね治療を受けていたんですけど、もうそれが効かなくなってですね、そして5月の中ぐらいから入院して新しい、この抗がん剤治療をですね受け始めていたんですね。でやはりあの、まあ、効果が出ないというのはもうそれ以上の体に対してですねもう免疫力がですねいろんな形で、このなくなっているからですね、もうあの本来のですね治療がですね十分に機能していかない、そしてまあ、あの本来のですねがんに対する戦いがですねできなくなってしまっているということですね。で今回新しい薬によってですね、今回あの5月と6月5月から6、7日ですね、ちょうど本来6回終わる予定だったんですけど、1回はですね、まだあの最後ですね、あの白血球とですね、その好中菌という数字がですね、極端に悪くてですね、治療がちょっと難しいということになる。実際は5回しかできなかったんですけど、その後、まあ、退院してですね、1週間ぐらいしてあの CT 検査をしたんですね。で、CT 検査をしたら、あの肺の方に転移していった、このがんがですね、もう目に見えなくですね、消えているというんですね。まあ、実際にあの私も見せてもらいましたけど、左の肺の方にですね、あったちょっと転移してたこの肺、あの肺のがんがですね、なくなっていた。そして4箇所ですね、あの腰とかですね、両方サイドとか、そういう場所にあったですね、あの、がんもですね、まあ実際にはもう見えないですね。まあ見えるかどうかは分かりませんけど、こう CT ではですね限界があるんですね。消えているように見えている状況もあるし、まあそれはですね専門の、放射線の先生がですね話してくださればですね、もうこれはもうがんは消えてますよとか、そういうことをきちんと言ってくだされば分かるんですけど、ただ CT の結果ですね、この、まあ、担当のですね、先生がお話しして言われたから、まあ、全くですね、がん細胞が消えてなくなっているかどうかというのはちょっと微妙なところだということですね。それでもやはりあの膀胱のがんがですね、以前に比べても小さくなっているということで、まあ、それを目に見えた形でこうあの分かるんですね。だいぶそういう抗がん剤治療によって、今までのがんのですね状態がどんどん小さくなっているということで、まあ結果ですよね。結果はやはりこの抗がん剤治療によって、このがんのですね、そういうものはある程度ですね、小さくなってきているということで、まあ、完璧というわけではありませんけれども、まあ、これしか今の方法でですね、治療することはまあできないということで、一応あの、かゆいからですね、再び、入院してですね、またその治療を受けるということなんですね。ちょうどそういうあのタイミングでですね、まあ、行くわけです。これもあの途中ですね、入院している時 私の妻と白馬に行くというようなことですね。このタイミングでいつこの帰るのか、またいつこうですね重なってしまうとですね、あるいは今までのこの治療の状況によってはですね、自分が帰ってきた時誰もいない、まあ、後ろですね、風呂なんか入るときにちょっと外したりいろんなことしなきゃいけないから、誰かの助けがないとですね、できなくなってしまうんですね。まあ、それも神様不思議な方法でですね、抗がん剤治療はですね、3回ですね、まあ、中止になったことでずれてきたんですね、7月の方にですね。本当だともっと早くですね、7月の初めぐらいに終わって、そしてまたその次の抗がん剤に入るわけですから、ひょっとしたらですね8月のですね箱の時に家に帰ってくるということも起こり得たわけです。まあ、よく私の妻と友人を祈ってですね、そこにこの重ならないように、必ずそういうずれてですね安心していけるようにとですね祈っていたということですね。私もなるべくそういうふうに白馬にですね、行けれるように、こう重ならないようにですね、願ってですね、祈っていたんですね。そしたら本当にですね、神様の本当にあれは恵みですよね。普通3回もですね、治療がですね、中止になるということは普通は考えられないんですよ。それもやっぱ体のですね、状況によってはですね、できなくなった場合があったんです。非常に私たちはですね、神様を信じているわけですけど、医学の方のですね、治療もやはり受けてですね、そして最善な方法で、するわけですね。で、神様は祈って求めていくときですね、本当にそういう最善をなしてくださる、最善ですね。私たちが思っているよりも神様の方法でそれをですね、導いておられるということですね、今回こう感じることで、私たちは神様に祈り求めていく、諦めないということですね。まあ、どうしても現状を見るとですね、諦めてしまうようなことが起こってきたりするんですけど、しかし神様に信頼する、主に信頼するものは決して失望させられることになる。で、皆さんが誰に頼るかですよ。自分に頼っているのか、家族に頼っているのか、また仕事場で頼っているのかですね、何でもそうですけども、やはり神様にですね、全ての元というのは神様ですね。仕事でも何でもそうですね。仕事も神様が備えてくださる。経済もそうですね。神様が備えてくださる。私たちはそういう一つ一つですね、神様が成してくださっているんだということですね。それを本当にこう土台として、歩んでいかないとですね、自分がこうやったから、こうやったからこうなったんだというですね、思ってしまうとですね、それはいつまでもですね、神の栄光とはなっていかないんですね。神様は誰であれ、求めるように探すものは見出し、叩くものは開かれるという信仰を持って神様をですね、求めていきましょう。感謝してですね、思い通りにいかない。で、私はこう入院している時、いろんなですね、方々部屋でですね、接触する人たちもいるんですけども、ですね、中にはですね、薩摩川内のことでしたけども、膠原病ですね、膠原病もいろんな種類があるんですね。もう本当にですね、体中が痛くなったり、関節が痛くなったり、骨がですね、痛くなったりということですね。もう本当にですね、薬を飲んでもですね、なかなか治まられている方と一緒の部屋にですね、生活したことがあるんですけど、最初はあまり話はしていなかったんですけど、ある時ですね、このテレビを見る、そういうですね、携帯などは部屋でかけれないから、そういうテレビとか飲み物をですね、置いてるところに行って、携帯を電話したり話したりする場所があるんですが、そこにですね、行っていた時、たまたま車椅子でですね来て、そこからちょっとお話をしたりしてですね、だんだんこうコミュニケーションができて、そしてその後からですね、もう部屋の方でもですね、集まってですね、いろいろとお話ししていたんですね。で、非常にあれ、膠原病のですね、それは国のあれ、難病指定かなんかになってるらしいですね。で、国の難病指定になってるから、そういうことで、いろいろ治療を受けているんですね。そして私が退院するときも、その方もですね、その日赤の方ですね、日赤はこの そういうこの峠病のですね、専門的なお医者さんがいるという。そこに行って、このリハビリをしたりしてですね、まあ、歩けるように訓練されているということですね。まあ、その日ですね、ちょうど木曜日ですね、お互いに転移したり、まあ、退院したりしてですね、お別れしたんですけど、そういうさまざまなですね、苦しみ、痛みをですね、やるの、その人でないとわからない痛みですよ、ね。で、イエス様は私たちのその痛みとか苦しみとか、またはこの悲しみなどもですね、イエス様は私たちのこの罪とか全てをですね、知っておられる。そしてその私たちをですね、この癒すためにイエス様はですね、ご自分で十字架の上で罪の身代わり、病を癒すために十字架に代わって死んでくださった。で、このイエス・キリストの打たれた打ち切る流された血によって聖書は癒されたとあります、ね、で、私たちがそういうイエス様によってですね、で、医学を通してもいろいろと受けますけども、医学もですね、やはりあの神様の支配の中にあるわけですから、神様の支配の中にですね、それがなされているということですね、信じるわけですね。で、神様は私たちにですね、最も素晴らしいものを備えてください。あ、皆さんだって自分の子供にはですね、良いものを与えようとするでしょうですね。自分の子供にはですね、良いものを与えたいと願う親はみんなですね、自分の子供には良いものを与えたいと願うわけです。ましてや神様は私たち神の子供たちにですね、最も素晴らしい良きものをですね、備えておられ、また与えようとしてくださっていることをですね、私たちはこの御言葉を通してですね、知ることができるわけですね。ぜひ私たちはですね、神様に大胆にですね、必要としているならば求めていきましょう。大胆にですね、熱心にですね、たとえ不可能に見えたとしても、神様が御心であるならば必ず与えてくださると信じてですね、求めていきましょう。その時に神様は私たちにですね、素晴らしいものをですね、備えてくださいます。私はこの入院生活をずっとですね、もうかれこれ、この9月ぐらい来るとですね、ちょうど2年過ぎるわけですけども、神様はですね、本当に68歳まで、働いてですね、そして、生活してたんですよ。何の蓄えもなくですね、生活していたんですよ、ね。しかし神様はこの2年間ですね、本当に私の医療費ですね、医療費、毎月かかる医療費ですね、本当すべてをですね、どうして神様をこのようにしてですね、備えてくださったのかですね、本当にそれは分かりませんけども、神様ですね、いろいろ方々のですね、愛のサインとか、献金によって、また、いろいろですね、本当に、恵みによってですね、この支払いがですね、できなかったということは一度もないんですね。神様は神の国と神の義を求めていくんだ。神様は必要はですね、その日その日十分だと。今日の恵みがあれば、もう明日のことなどを心配する必要ない。で、私たち明日生きていくかどうかさえわからないわけですから、そういうですね、神様の恵みによってですね、私たちはですね、神様に感謝して、神様本当に感謝しますと、私たちはですね、当然とか当たり前になってしまうと問題が起こる。皆さんが働いていたり、家族のもとで生活したりということができるというのもですね、これは当たり前ではないんですよ。皆さん本当にですね、親元から離れたりですね、そういういろんな人たちが病院で入院したりしている人たちがですね、よく話して聞いてですね、本当にこう家族でですね、生活できるとか、家族でですね、一緒にこう生活できるというのはですね、これは本当にですね、恵みなんですね。まあ、世の中の人たちがいろいろとですね、争いとかいろんなこともありますけれども、まあ、クリスチャンはですね、たとえそういうことがあったとしても、家族でですね、生活できる、家族と元にですね、生活できるということはですね、これは本当にですね、素晴らしい恵みなんですね。神様はその日その日十分なんだと。私たちがですね、いろんなことに心を煩わさない、思いは先々のことはですね、これから先どうなるんだろうとか、これからどうやって生きていくんだとか、考えてもしょうがないことですよね、これ。 何が先起こるか分からないことに対してですね、考えて解決できるわけじゃないですよね。明日のことが分からないんだったらですね、もうそういう言葉ではですね、もう神様の手に委ねていくしかないんです。で、神様に祈って神様はその日その日問題に対してまた生活のために神様にですね求めていただきたいと思います。神様は不思議な方ですからですね、私たちの必要は知っていますけども、私たちが神様にですねこれをしてほしい、で聖書の中にもですね、私何をしてほしいのかとですね、盲人の方にイエス様は語られたんですね。主は私の目が見えるようになることですと、はっきりとですね自分の願い事を神様にですね告白していくということですね。でそのことをしていくと、それがですね与えられた時、ああ神様が備えてくださったということが分かるわけですね。神様に求めていただきたいと思います。神様は私たちに良きものを与えてくださいます。また最善な良きものをですね備えておられて、で私たちが思いも外らないでですね安心してですね歩めるようにですね、神様は共にいてくださる方ですから、この方にですね信頼して歩んでいきたいと思います。それでは御言葉をお読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者は開かれます。それではお祈りいたします。天父天皇とそば御言葉の時をありがとうございます。私たちに語られた御言葉を通して、神様この1週間も主は私たちを導きをされますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうかください。ハレルヤさんについて、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。